はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトスクーチャンネル DX チャンネルへようこそ。本日はですね、ビジュアルスタジオといえばこの方、近藤和彦さんにお越しいただいております。
よろ
よろ
しし くお
くお
願い
願
し
いい
ま
たします。
す。よろしくお願いします。
そしてエヴァンジェリスト、私井上の爽やかコンビでお伝えしたいと思い
は
ます
い、
けど、
爽
よろ
や
し
か
いです
に
か？はい。
行きましょう。
ということで、今日はこんなにすごい最新ビジュアルスタジオ2013活用術ということで、60分間近藤さんのスーパーデモを交えてですね、ビジュアルスタジオの良さをぜひ伝えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、改めまして、マイクロソフトで開発ツール担当します、近藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の内容なんですけども、まず改めまして、ビジュアルスタジオって何だったっけといったところのですね、お話をさせていただいた後、開発ツールの機能を中心に、デモを交えてですね、
そうですね、ぜひぜひ。
はい、ご
はい、
説明をさせていた
よ
だ
ろ
き
し
た
くお
い
願
とい
し
思い
ま
ます
。
す。今ご覧いただいているスライドは、もうビジュアルスタジオがリリースされてからですね、現在に至るまでを1枚の絵で表しているものになります。実際にはビジュアルスタジオという名前になったのがビジュアルスタジオの97からでして、ここで統合開発環境という形でビジュアルベーシックですとかビジュアル C++ などをこう統合してビジュアルスタジオという名前になりました。開発ツール自身は、マイクロソフトで一番実は歴史の長いものになりますと。もともとビル・ゲイツがベーシックのインタープリターを作っ
そう
て
です
から、
ね。
始まっている製品ですので、オフィスだったり、Windows って結構有名ですけど、それよりも長い製品になります。
懐かしいですね、ビジュアルスタジオ97と
そうで
か。
すね。
非常
私
に。
もこれ買いました。
ですね。私もこの頃 C++ のこう開発でよくもうビジュアルスタジオ立ち上げてた
そうです
時期
ね。
がすごい思い出されますけども。はい。
で、そんなビジュアルスタジオなんですけども、この最新バージョンに至るまでさまざまな機能強化だったりとか、さまざまな歴史といったところがありましたと。で、早速アイスブレイクというのも何なんですけども、
何ですか？
ちょっとここでですね、ちょっとした豆知識、ビジュアルスタジオですね、2だねって言われるような豆知識があって、ウィキペディアにも載ってないような裏話をちょっと、していきたいなと。で、これはですね、1つ目なんですけど、実はですね、ビジュアルスタジオ2008で、このビジュアルスタジオというものの読み方が変わったのって意外と知られてなかったりします。
ああ、知らないですね、これね。
で、実はですね、どう変
ビ
わった
ジュア
か。
ルスタジオじゃないんですか？
実はですね、ビジュアルスタジオ2005まではですね、ビジュアルスタディオと言っていたんですね。
見たことあります。
で、これはですね、当時スタジオというキーワードが、どっちかっていうと写真をやったりとか、あとデザインをやったりするといったものが結構なんとかスタジオっていうふうなのが多かったので、ちょっと開発ツールと程遠いということで、当時の担当者の方がちょっとですね、ネイティブな発音に近いスタディオと、
スタディオ。
いう形で変えて、
なるほど、なるほど。
やったそうです。で、だいぶビジュアルスタジオといったところが浸透したので、実はビジュアルスタジオ2008になってですね、スタジオというふうに
あ、
ち
ち
ょっ
ゃ
と
んと
日本
ね。
語の、読
な
み
る
に
ほど、な
近い
る
も
ほ
の
ど。
に変えようと。実は私その時の担当だったんですけども、真面目に1時間ぐらいディスカッションをしてですね、
決めたんです
こ
ね。
れに対する影響はないかとかいうところもちゃんと
なるほど、なるほど。
そんなような、実はありま
懐
すね。
かしい。そっか、2008というと、私実を言うとまだ MS に入る直前でして、
そう
で、確か近藤さんがキーノートとかで講談
そう
さ
です
れた
ね。
ラウンチのイベントとか見に行ってた覚えが
当
あり
時、
ます。
私が
非常
担
に
当。
ね、やっぱり近藤さんといえばビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオといえば近藤さんってイメージがすごい強いです。
ありがとうございます。そうですね。で、これはですね、どっちかというと、日本のですね、どっちかというと、この表記の問題だったんですけど、ここはもちろん開発としてですね、いろいろなですね、機能強化っていうのを行っていたりとか、あとはそのヘルプとかには載ってないんですけど、使い勝手を良くするためのさまざまな工夫っていうのも行ってますと。で、今画面で皆さんちょっと分かりづらいですね。これ拡大してみましょうか。ビジュアルスタジオ2008まで、例えばフォントを指定するときに、ちょっと待ってくださいね。実際にフォント画面を出してみたいと思います。
早速ビジュアルスタジオの画面ですね。
こういった形ですね、フォントを使うときに、何をフォントするかで選択肢が選択できるんですけど、それをしたときにサンプルって形でこういうふうに表示されるというエリアがあります。で、これなんですけども、実はビジュアルスタジオ2008までのフォントの指定はこういった形で ABCD って形でサンプルになります。 で、これビジュアルスタジオ2010以降になります。こういった形で
変えている。あ、なるほどね。実際のソースコードの規律に近い形で、
そうですね、
フォントを使ったそのサンプルとして出してきているわけですね、
は
い、
で、こちらコンソラスでしたっけ、
はい
はい、というですね、まあ、コードの表記に、うん、まあ、最適なこうフォントというのがあるんですが、そこで上と下をちょっとこう比較していただくと、ちょっと分かりやすいかなと。例えば0にこうスラッシュを
入れる、はいはい、
いうような形で、実際にフォントを変えた時にですね、 ABCD だとあんまり違いって分かりづらいんですけど、うんうん、よくそのコードで間違えやすいような、うん、この0といったところと O との違いだったり、うんうん、L と I の違いだったりといったようなところ、うんうん、まあ、こういったところをですね、より分かりやすくしてフォントを選んでいただけるような形で、うんうん、まあ、こういったのはあのヘルプで強化っていったところには書かれないものなんですけど、実はこういったようなちょっとしたですね、心遣いがあったりすると。そうです
ね、細かいところですけど大事なところですよね、
はい、非常に大事な。お客様からのフィードバックをいただいて、 それを反映しているという形になります、うんうん、
はい、
まあ、こういったネタが10個ぐらいは実はあるんですけど、それで終わってしまうとあの今日の本題からかなり、はい、外れてしまうのでちょっとですね、あの、はい、先に進みたいと思います、
はい、
で、そんなビジュアルスタジオなんですけども、実際にはですね、まあ、OS プラットフォームのバージョンアップに伴ってビジュアルスタジオのメジャーバージョンアップが行われるというですね、うん、まあ、基本的にそういったようなサイクルがあります。ただ皆さんちょっと注目していただきたいのが、実はビジュアルスタジオ2012からですね、もう一つのロードマップというサイクルがございます、うん、で、それがビジュアルスタジオアップデートと呼ばれるものになります。で、ビジュアルスタジオアップデートはですね、まあ、ウェブからダウンロードセンターからですね、無償でまあ入手いただけるようなものになりまして、うん、まあ、従来のサービスパックに近いようなイメージだと思ってください、
うんうん、
ただですね、実は目的が大きく違います。これまでサービスパックっていうのはある程度不定期で、例えばバグフィックスを固めてまあリリースするというような、まあ、スパンだったんですけど、実はマイクロソフト自身開発のプロセスを今見直してます。で、このビジュアルスタジオアップデートというのは3ヶ月に1遍リリースするというですね、サイクルをもう明確に決めていて、うんうん、単純にバグフィックスだけではなくて機能強化も実は行われています。
はい、そうですね、いろいろやはり今アップデートって毎回出るたびにリリースノートとか見ると、まあ、バグ以外にやっぱりいろんな機能の強化一覧でも見てい け,、うん、はい、いけますよね。
そうですね、
うんうん、
これはあの、まあ、そのメジャーバージョンアップ だいたい2年とか3年周期なんですけども、はい、やっぱりテクノロジーの世界って2年3年すごい長いですよね、
うん、そうですよね。
なので、あのお客様、まあ、ユーザーの方がですね、うんうん、使いたいと、まあ、うん、あの最新テクノロジーに対応したいという時にやっぱり2年と3年ってすごく長いので、
うんうん、
その3ヶ月に一遍、まあ、重要な機能を提供したりとか、うんうん、あとはそこでユーザーからのフィードバックを踏まえていろいろと修正したりと、うん、
修正して、
はい、ですので、ですね、こういった形でビジュアルスタジオ自身もですね、常に進化していると、うん、で、
まあ、はい、その時々のもうニーズに合わせてビジュアルスタジオそのものもどんどんどんどんこう進化をしていって最新のものを常に使っていただこうっていう、やっぱりそのラピッドリリースみたいな、
そうですね、まさにそのラピッドリリースの実践の一つ
ですよね、はい、
ですので、ビジュアルスタジオをですね、うん、実際にご利用いただく際には単純にビジュアルスタジオをダウンロードしてインストールするだけではなくて、
うん、
この最新のアップデートを当てていただくと、うん、さらにいろんな機能が使えたりとか、うん、使い勝手が良くなっていくと、
うん、
で、今アップデート4をですね、開発中で、もうリリースキャンディデート、まあ、出荷直前まで来ましたので、まあ、このアップデート4についてもですね、ご期待いただきたいと思います、
うんうん、大体3ヶ月スパンということですので、はい、3がアップデート3が8月なので、アップデート4もまあ年内ぐらいにやった感じなんですかね。
そうですね、そんなような予定だというふうに聞いてます。
はい、わかりました、はい、
で、このようなビジュアルスタジオなんですけども、まあ、そもそもどういったものかっていったところを改めてこう1枚の絵にしています。で、ビジュアルスタジオの大きな特徴というのは、一つの開発ツールだったり、まあ、それに付属しているドットネットフレームワークという一つのフレームワークで幅広い開発を対応しているといったところに大きな特徴がございますと、まあ、これはあのフロントエンドの、アプリケーションだけではなくてバックエンドのシステムといったところ、はい、で、フロントエンドに関しては、デスクトップアプリケーションだけではなくてウェブブラウザーだったりオフィスアプリケーションとかさまざまなものに対応していて、もバックエンドに関しては、まあ、オンプレミスといってね、これまでのサーバーの企業内サーバーだけではなくて、うん、クラウドの世界というところも対応することができている、
うん、
まあ、ここが非常に大きな特徴になります、うん、で、このビジュアルスタジオ、まあ、一つ一つのそのアプリケーションのですね、スタイルをご説明したいんですけども、多分全部説明すると 5時間ぐらいかかってしまいますので、本日はですね、さまざまなアプリケーションの開発に携わっている方、多分参加されている、まあ、受講されているかと思いますので、うん、皆様に共通的に、まあ、ご利用いただけるようなものといったところをご紹介できればなというふうに本日は考えています。はい。で、そんなビジュアルスタジオなんですけど、まあ、最新のツール、まあ、先に言ってしまうと最近のツールいいけども、まだまだ今のアプリケーションいっぱい作ったものがあるから、それメンテナンスしなくちゃいけないんだよね、うん、よく聞きます。でもビジュアルスタジオに関してはですね、特にこの、名前をど忘れちゃった、マルチターゲット、
マルチターゲットですね、はい、
マルチターゲットという機能が備わっていますので、はい、ドットネットフレームワーク 2.0 以上、最新のですね、ドットネットフレームワークまで対応しています、うんうんうん、ちょうどビジュアルスタジオ2005が出たときにドットネットフレームワーク 2.0
です、ね、
はい、出たんですけども、それ以降のですね、ドットネットフレームワークに対応している
ということは、ビジュアルスタジオ2005でもし今まだ開発をされている方がいらした場合に、まあ、そのプロジェクトも開発ツールとしてビジュアルスタジオ2013を使って、はい、ドットネットフレームワーク 2.0 のアプリケーションが書ける
ということですね。まさにそうですね、
なるほどなるほど。
ですので、まあ、最新ツールをですね、ぜひ使っていただきたいなと思います、うんうん、でちなみにこの画面はですね、ビジュアルスタジオのプロフェッショナル以上であればですね、新規作成で選択することができると、うんうん、でエクスプレスをご利用いただいている方はですね、新しいプロジェクトでは最新の実は .NET フレームワークのバージョンしか表示されないんですけれども、はいはい、プロジェクトのプロパティで変更することができますので、
なるほどなるほど、はい、
なのでもし新規で作成して前のまあ、環境で動かす必要性があるときにはですね、うんうん、まあ、そういったような形でプロパティを変えてい
く
と、
ると、
はい、
なるほど、
というところです。で、このマルチターゲットに関してはですね、意外と知られているんですけど、もう一つ実はこの強化があります、はい、でそれはですね、実はビジュアルスタジオ2012以降で登場したんですけども、ビジュアルスタジオ2010から2012、2013でソリューションファイルを共有することができるようになりました。おーおーおー、多分ビジュアルスタジオの過去のバージョン使ってる方はご経験あるかなと思うんですけど、例えば、うん、ビジュアルスタジオ2008で作りました、
はい、
ビジュアルスタジオ2010で開きました、
はい、
そうすると前のビジュアルスタジオ2008で開けなくなっちゃうん
です、ね、そうですね、コンバートされちゃ
う、はい、コンバートされてしまうと、まあ、そういったような問題がありました、
うんうん、
でこの点はですね、やっぱりお客様からユーザーからのフィードバックが多かった点なので、うん、改善されてます、
うん、
で対象としてはビジュアルスタジオ2010でサービスパック1を入れていただく必要があるんですけども、はい、SP1 2010SP1 で作ったアプリケーションを2013で開きます、
うんうん、
アプリケーションの種類によっては実はですね、コンバージョン走るケースも、はい、まあ、あるんですけども、その後ですね、そのソリューションファイルをそのまま2010で開き直すことができると、うん、ですのでもしその複数の方でですね、開発をしているような方の場合、ちょっと一人だけ2013ちょっと試してみたいなと、うん、今までだったら全員が最新バージョンに移行しなくちゃいけなかったんですけど、うんうん、ここはですね、改善され
ているところです、はい、
ただ全てのですね、アプリケーションの種類に対応できているかというと残念ながらそうではありませんと、うんうん、皆様テキストをダウンロードしていただくとですね、この今画面で表示している URL がありますけども、ここでですね、その対象のアプリケーションの種類といったところがですね、ご覧いただけますので、ぜひ
そうですね、ぜひ、はい、ぜひ確認していただけるとと思います、はいはい、
でそんな、まあ、ビジュアルスタジオですので、まあ、過去のバージョンの開発者を持っているとアプリを持っているという方もですね、使えるといった視点でですね、この後ちょっとビジュアルスタジオの最新機能をちょっとご紹介していきたいと思います、はい、でここからですね、そのビジュアルスタジオの、これからご紹介する機能をこういった形で吹き出しで2ページほどご紹介しているんですけども、まあ、ここはですね、後ほどテキストをぜひご覧いただいて、
そうですね、皆さんお手元のブラウザー上で資料を見つつですね、ぜひ画面の方では近藤さんのリアルデモをご覧いただけたらと思います、
はい
はい、
じゃあまずはじめに、こう順不動になっちゃうかもしれないんですけど、はい、いくつかご紹介していきたいと思います、はいはい、でこれがですね、今最新のビジュアルスタジオ2013の画面をご覧いただいています。でビジュアルスタジオはですね、まあ、非常にさまざまな機能をこういった形で搭載しているといったところですね、うん、でどんどんどんどんユーザーのフィードバックに合わせてですね、機能強化を行っていくんですけども、逆にあまり機能がありすぎてどこにどれがあるかわからないと、
うんうんうん、
いったような形になってしまうと感じられている方も多いかと思います。で今回ですね、このクイック起動という、こう右上にですね、テキストボックス、こういう検索のボックスが増えました、
はい、
例えばここにですね、クイック起動でフォントとかって入れていただくと、 こう本当に関する、
ね、素晴らしい、
はい、こういったのが、
ね、機能コマンドが検索できちゃうわけですね、はい、この中で。
でここでですね、ビジュアルスタジオの機能だったりウィンドウを検索することができます、はい、
うん、
例えばこれクリックします。で実はフォントはですね、オプションダイアログの中のですね、この環境の中のフォント色、うんうん、および色といったところに入ってるんですけど、オプションダイアログの中まで実は検索してですね、うんうんうん、こういったところを表示することができると、
うん、
まあ、ここまでですね、親切にこう
わざわざこうツールメニューのオプションの中のなんとかって覚えておかなくても、もうその機能そのものフォントだったらフォントとかキーワードで検索できて
しまうと。できる。例えばウィンドウとかって一回閉じてしまったらこんな感じですね。あ、閉じてしまったと。どこにあるかって。まあ表示メニューであったりするんですけども、まあ例えばデバッグの機能だったらデバッグのウィンドウのところにあったりと
か、分かれてるんですよね。
実はウィンドウって現れるんですよね。
うん、
でここに関してもソリューションっていう形で打っていただくと、ソリューションエクスプローラーがですね。
出ましたか。
エクスプローラー。
もう出るはずあれですよね。多分。
こんなこともあるんです。
はい、あ、そうです。
はい、ちょっと検索が時間もあれなので、はい。
はい、まあでもね、
はい、いろいろ機能が、まあ
はい、検索ができるということですね。はい。はい、
ツールボックスとかってことですね。ツールボックスが。
ツールボックスがありますね。
はい、であります。
ですね。ウィンドウも含めて検索できてしまう。はい、そうですね。
で、こういったような検索機能に関してはですね、うん、非常に充実しています。で例えばですね、このソリューションエクスプローラーだけではなくて、例えばですね、これ例えば Windows アプリケーションの開発で、はい、まあ、何かしらコントロールをこう追加したいといったようなケースありますね、
はい、うんうん、は
い、そういった時にですね、ここから、まあ、ABC 順に並んでて ABCDEFG とこうやってですね、テキストだったらこの辺かなってなって探さなくていいのか、うんうんうん、まあ、これもちょっとですね、効率が悪いかと。ツールボックス上にですね、ちょっと拡大しますけど、テキストって言っていただくと、
お、
テキストという名前がついたですね、こうコントロールを検索してもらいます
。あ、なるほどなるほど、
はい、あとはここからこういった形で追加するんですね。もっと簡単に追加することができる、
うんうん、
例えばボタンだったら BU だけでもこう検索することができる。
なるほど。この検索も例えばボタンの BU 打ってますけども、はい、頭文字が必ずしも BU じゃなくて、はい、もうその機能の名前名称の中に BU が入ったら全部ちゃんと引っかかる、
ね、そうですね、はい、例えばダイアログとかだったらダイアって言ったら、
うんうん、
カラーダイア
ログ、カラーダイアログとか、
そういったのも検索されます、
うんうんうん、
はい、ね、でこの検索ボックスはですね、このソリューションエクスプローラーの中にもこういった形であります。
お、至る所に検索が、はい、機能が、はい、
ちょっとこれだとファイル数が少ないので、もっとファイル数が多いプロジェクトにちょっとご覧いただきたいと思いますが、はい、まあ、ここにソリューションエクスプローラーのダイアログがありますと、
はい、
でここに対してですね、そうですね、例えば、A とかって打ってみます。
はい、
そうするとですね、はい、A という名前がついている、まあ、プロジェクトとかファイルとかっていうのは検索するというのは、まあ、もちろんのことですね、
はい、
まあ、それ以外にメソッドだったりとかクラスといったところもちゃんとですね、検索することができています。
ファイル名だけではなくて、はい、中に記述コードとして書かれているクラス名とかで、はい、そこも検索してしまう、
はい、ちょっと小さくなってきてほしいですけど、うんうん、鮮度とかっていうふうに見るとですね、鮮度という名前がつくものがこういったので検索
できる。あ、なるほど、なるほど。
で何かしら探すときにここでですね、まあ、ファイルを開いて、あ、これじゃないなと、こっちかなみたいな感じでファイルをどんどん開いて、うん、こんな感じで開いていくんですね、うん、でだんだんとファイル数が多くなってくると、こうウィンドウがちょっと邪魔になってくるので、一旦ウィンドウを閉じてですね、
うん、
もう一回検索するみたいな感じでやっていくっていうのがまあ普通かと思うんですけども、うん、ここもですねちょっと改善されてます。それがあのスライド、あのテキストで書いてあるファイルを開かずにプレビューと書いてあるものになるんですけども、実はですね、まあ、通常こうファイルを開くとこう左側にウィンドウが開かれるような形になるんですけど、うん、単純にですねここをクリックすると、そうするとこういった形で右側に
株の位置が違いますよね、
はいはい、違う形で表示されます、
うんうん、
でちょうど今このセンドエイシンクといったところが表示されてますけど、うん、例えばセンドコードってなんだかなという形でここをクリックすると
別なファイルをクリックしますと、
はい、別なファイルのウィンドウがそのままこの中に開かれてちゃんとその位置に行くと、 ですので、どれだったっけな、どれだったっけなってこういうふうに中で探していって、これじゃない、これじゃない、あった、
うんうんうん、
で、見つかったら、ここのですね、開いたままにするというボタンを押すと、
うんうん、
今度は開かれるので、まあ、いろんなことを
常にもう開いた状態、はい、
になると。
一時的にフィンドが開いて、ファイルの中が見れて、
はい、
で、これだってなったら、まあ、ピン止めみたいにすれば、常に出てくると。
そうですね。
あ、素晴らしいですね。
で、このソリューションエクスプローラーはですね、結構ですね、うん、いろいろと、まあ、強化をされていて、今はその、メソッド名からファイルを探しましたけど、開いてるファイルをですね、これのどれだっけなって結構探す機会ってある、
はい、逆パターンですね、はい、
これもですね、実はここにアクティブドキュメントの同期というボタンがありまして、このアカウントビューモデルって今ファイル開いてますけど、はい、これの状態でこのボタンを押しますと、その場所をちゃんと開くことができる、
ちゃんと出てくるんですね、
はい、ね、
あ、なるほど。ソリューションエクスプローラー上の表示とエディター上の表示が常にシンクされて、はい、いろいろ行ったり来たりとかできるわけですね。
で、さらにですね、ここでエクスプローラーでフォルダを開く、まあ、ファイルを探してってことは、ね、はい、何かしらファイルをこうコピーしたりするっていうのが実際のところだと思うんですけど、うん、ここで右クリックしていただくと、フォルダで右クリックしていただくとエクスプローラーでフォルダを開く、
うん、
開けますので、
なるほど、
まあ、探したものをコピーする
なり
すると、
うん、
まあ、こういった形でですね、効率化することができるというところになります、
うん
うん、はい、まあ、こういった形でソリューションエクスプローラー強化されています。でさらにですね、今ここでフォルダを開いたんですけど、まあ、通常開発するときにですね、こういったようなフォルダを何かしら操作したいと、この中のソースを、
うん、
まあ、修正をしたいといったときにはですね、まあ、この中からこういった形でどんどんいろんなファイルを開きながら作業すると、はい、まあ、これもちょっと非効率ですよね、
はい、
一つですね、ソリューションエクスプローラー面白い機能がありまして、右クリックして新しいソリューションエクスプローラーのビューというメニューがあります。
なんと、
はい、これをですね、クリックすると、ちっちゃなですね、ソリューションエクスプローラーのウィンドウが、
うん、もう一個出てくる、
はい、出てくると。で、ちゃんとこのコントローラーっていったところをですね、コントローラーのフォルダを右クリックで開いたら、うんうんうん、そこから始まる形でこういった形になります。で、あとはですね、これをこの状態にして、例えばアカウントコントローラーファイル開くと、まあ、最初の親ファイル、
はい、
親の方のウィンドウに表示されるんですけど、このようにですね、うまくこうドラッグアンドロップして位置が変えられますけど、
うんうん、
その際に今作ったものの右に置くと、そうするとですね、こういうちっちゃなソリューションエクスプローラーができます。
おお、
ね、
なんと、
はい。よく開発される方ってこう複数の、うん、モニターで開発される方はこの機能を使っていただくと、ちょっと私は一つの画面なんで分かりづらいかもしれないです。これをですね、隣の
別なモニターの画面 に、
はい、に表示しながら、はい、例えばデザイナーです、ね、デザインウィンドウ隣の画面で表示しながらですとか、うんうん、こういったように共通の、メソッドといったところですね、うん、映しながらマルチモニターで効率よく開発することができるといったところ
です。そうですね、よくマルチモニターで何枚もこう、まあ、2枚の人もいれば3枚の人もいれば結構並べて VS 使ってる人いらっしゃいますもん ね、
まあ、そういった方にはですね、こういったの機能をぜひぜひ活用していただきたいなと、うんうん、まあ、このビジュアルスタジオから外にですね、切り離して、まあ、ウィンドウを移動することができるといったところも一つ、うんうん、ビジュアルスタジオで、強化された機能になります。
はい、
あとですね、このスライド、テキストのところに書いてある機能、もう一つ、ブレークポイントを一括操作というマクロ版のやつをちょっとご紹介したいと思います。
はい、デバッグ周りの機能ですね、今度はね。
で、何かしらですね、まあ今、ソースコード開いています。
はい。
これがちょっと少ないかな。この辺だといいかな。はい、まあ、何でもいいですけど、こう、ソースコードがあります。
今、ちなみにソースコードのフォントのサイズもちょろちょろっとこう変えてますけども、これも結構なんか便利なところじゃないですか。
そうですね、あの実際にはこの左下にですね、
はい、
こう拡大するものがありまして、これで400とかっていう形でやってるんですけど、はい、マウスのホイールを使っていただくと、はい、この拡大縮小ボタンで、はい、できるようになります。
これもいい機能ですね。
そうですね、
はい、
で例えばですね、ここにブレークポイントを設定して、うん、ここにブレークポイントを設定してって形で、まあ、ブレークポイントをどんどん設定していくってことをやっていくかと思います。
はい、
まあ、ある程度デバッグが進むと、まあ、この辺いらなくなると、この辺のやつはもういいやとで消して、
うん、
でまた必要になったらこう追加してって形に、うん、まあ、されるっていうのがまあ一般的かなと、
うん、
この追加削除ってなかなか結構大変ですよね、
うん、
でこれをですね、もっと効率的に、まあ、記憶させるようなことができると、
はい、
でそれは何かっていうとですね、ブレークポイントを右クリックすると、まあ、こういった形でブレークポイントのメニューが出てきます、うん、その中にですね、ラベルの編集というですね、ものがあります。
なんと
ブレークポイントに任意のラベルをつけることができる。
あ、
例えば詳細 な確認みたいな、
うんうん、
こうラベルをつけて、
はい
ね、でここもですね違うラベルをちょっとラベルをつけるときに、まあ、例えば新しいラベルをつけてるんですけど、うんうん、まあ、既存の名前を選択するということもできる、うん、
なるほど、
まあ、こういった形にします、
はい、
そうするとですねブレークポイントウィンドウというものがありまして、はい、まあ、ここにですねその今設定しているラベルがこういった形で表示されるということになります。で、例えばですね、先ほど検索つけたラベルで検索します。詳細って言っていただくと、それだけ選択できる。
ああ、なるほどなるほど。
あとはですね、これを選択した状態で無効というボタンがここにございます。うん、はい、このボタンを押すとこの色が消えたのをご覧いただきます。で、ここの丸はそもそもラベルでは貼ってなかったところなので、
うんうん、
元のままですけど詳細というラベルをつけたところは無効になると。
ブレイクポイントは、まあ、ある意味ラベルでグルーピングしてそれを、まあ、わざわざブレイクポイントそのものをオフオンするんじゃなくても、はい、一時的にちょっと無効にしといたりとかできるわけですね、
はい、なので詳細な確認とかインターフェースの確認とかっていう時だけこう、うんうん、それをですねオンにして、
オンにして、
はい、オンにしてってやるとまた復活しますし、オフにしてと、
は
い、ということができます。でこの設定はですね実は XML 形式で、
はい、
エクスポートインポートすることができますので、はい、これをエクスポートしておくと、
うん、
この設定ファイルを他の人が読み込んだらそれを使えます。
なるほどなるほど。
なのでもし複数の人で開発している場合には、
うんうん、
一人の人が頑張れば他の人は楽ができる
という、楽ができると、
はい、いうものにな
る。ちょっとその君のブレイクポイントの設定くれよとか言ってもらって
もらって
同じような形使えってわけですね。はい、これまたいいですね。
はい、まあ、こういったような機能があります。で、実はですね、ここまでご紹介したこの機能なんですけども、実はこの機能は実はビジュアルスタジオ2013前に実は提供されたものです、
ね、うん、
はい。ですので、今もしかしたらそのビジュアルスタジオ2013を使ってないけど、前のバージョン2012とか使われているようなケースであれば、
はい、
もうちょっと試していただけますね。今の環境でももちろん使えます。
うんうん、
でもちろん最新バージョンになればなるほど機能っていうのは強化されています、
はい、うんうん、
でですね、これからじゃあビジュアルスタジオ2013ではどういったような機能が、
はい、
強化されたかというところをですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。
はい
はい、じゃあ、画面に戻りまして、はい、で実はですね、私の顔写真と名前入りのこういった形で今ここに表示されていますけれども、これはですね、マイクロソフトアカウントで実はログインしていて、それが、まあ、こういった形で表示されているというものになります。で、このマイクロソフトアカウントの連動を行うことによって、
はい、
実はフォントの設定ですとか、まあ、様々な設定をですね、他のコンピューターのビジュアルスタジオと同期することができると、
うんうん、
ですので、まあ、ビジュアルスタジオを、まあ、自宅で使っていたりとか、うん、まあ、学校だったりとか、
うん、
まあ、職場の環境で使われているようなケースあるかと思うんですけど、やっぱりフォントの設定で自分でいろんな変えたりするんですよね、
うんうん、
そういったところを一台一台変えるのではなくて、まとめて変える、共有することができると、ま
あ、複数台 PC 持っててそれぞれに VS 入ってて、
はい、
でいろんな環境で使い分けている人にとっては、まあ、一つの設定が共有されて便利ですね。
非常に便利なものになってます、
うんうん、はい、ウィンドウのレイアウトとかももちろんですね。
そうですね、そういったところまで
共有されるんですよね、
はい、まあ、それ以外にもですね、例えば今一つこうソースコードを表示しています
と、はい
はい、でコードのプレビューでですね、該当箇所に素早くスクロールすることができると、まあ、テキストに書いてますけど、
はい、
どういったものかといいますと、まあ、通常スクロールバーってこういったような細いですねものになっているかと思います。でこれをですね、まあ、これだったらどこにどの行があるかって、ここぐらいだけどちょっと分からないと、結局スクロールしないと分からないというのがあるかと思います。で新しいビジュアルスタジオ2013のコンセプトっていうのは、コードに集中するできる環境を用意するということで、
はい、
できる限り今の場所から動かずにさまざまな状況を把握するような機能強化が行われます、
はい、
でその一つがそのスクロールバーの強化なんですけど、このスクロールバー上で、右クリックすると、
はい、何かメニューが出てきましたね、は
い、そうするとですね、一番下にスクロールバーオプションというのが出てきます、
はい、
これをクリックすると、まあ、スクロールバーのオプションを変えることができるんですけど、この動作のところですね、ここで垂直スクロールバーでマップモードを使用と、
はい、
でさらにですね、プレビューヒントというものを有効にするというところ で、
うんうんうん、
でこの辺もですね、ワイドとかってこういう形でこういうふうにし、
はい、
いろいろ設定すると、
はい、
そうするとスクロールバーがですね、こういった形で
なんと
今大きくなったのがご覧いただけます、
はい、
大体あのソースコードって自分で書いてるんですね。長いこの、うん、この長いところはあんな感じだよなみたいな感じで、うんうんうんうん、なんとなく覚えてるんですね、構造を、ね、うん、まあそういった形で今ここを今選択してますけど、もっと下の方は確かあんな行だったから、うんうん、形でもダイレクトにここにポンと飛ぶことができ
る。なるほどなるほど、
はい、でさらにですね、こういった形で、まあ、レンズみたいな感じですね、このソースコードのこういった形
でスクロールバー上で小さくプレビューが出てると同時にマウスをホバーさせてその位置のソース構造が覗けると
、まあ、こういったようなんですね。
あ、ここだここだって言ってクリックしてそこに飛ぶと、
はい、飛ぶ、
ああ、ね、いいですね。
でもちろんですね、あの、うんうん、ユーザーによってはこの多分領域結構今解像度が低いからかもしれないですけど、まあ、ちょっと撮っててちょっと邪魔くさいなと思ったらですね、この辺はですね、スクロールバーオプション、うんうん、例えばプレビューヒント、先ほどのレンズみたいにいらないとですね、
うん
うん、でそこをですね、まあ、例えば中みたいなぐらいにしとくと、まあ、もうちょっと小さく
なる、小さくなんですね、
はい、もうちょっとこれを下、ね、通常ぐらいに、うん、通常だったら普通に戻っちゃう、
あ、ね、でもさらに、はい、あ、なるほど、このサイズも変えられたんですね。
そうですね、まあ、ここまですればですね、まあ、どこにどういったものかというところをですね、領域をあまり取らずになんとなく分かると、
邪魔にならずにでもその便利な機能が使えると、
はい、でこういったようなですね、あのソースコードの、 あのそのコードのに集中していろんな作業ができるという機能なんですけども、うんうん、まあ、他にもありまして、例えば今このゲットカスタマーコードといったところを呼び出しているというのがあるかなと思います、
はい、
でこれがですね、まあ、何だったかなっていうと、まあありますよね、うんうん、まあ、この定義ってどんなことだったかなと、
うんうん、
そうするとですね、まあ、今まであった機能としては定義へ移動、はい、まあ、F12 を押していただくとそのソースファイルが開いてその場所に移動することができる、
うん、これよく頻繁に使いますよね、やっぱりね、
はい、うん、というものがありました。で、まあ、これもですね一つ便利なんですけど、どんどんどんどん飛んでいくとですね、例えばもう一個、
うん、
まあ、だんだんファイルがこう開かれて何が何だか分からなくなってしまうというのが実際のところかと思います、
うんうんうん、
で今回はですね Visual Studio 2013ではもう一つオプションが増えました、
はい、
でそれがですね定義をここへ移動というものがあります、
はい、
でこれは Alt キーを押しながら F12 を押すと同じことができるんですけども、
はい、
ここをクリックするとですね、こういった形でウィンドウが開かれます。でこの中でですね実際に、
はい、はい、中そこにもスクロールバーついて、
はい、あ、これでどんなことがあって分かったらこれ閉じて次の行行って、じゃあこのゲットキャンペーンプライスって何だったかなって、オルト F12 を押していただくとこういうふうに見えることができるというものになります、はい、でここはですね実際にはこう修正、そのままちゃんと修正することができまして、まあ、こういった形で例えば修正したらですね元のファイルに関しても
ちゃんと修正される、
はい、ちゃんとこう修正される。
なるほど、単なるプレビューじゃなくてもうエディターの中にまたそのソースコードのエディターが小さく出てきて直接編集もできてしまうと、
はい、はい、あ、いうふうに。でちなみになんですけども、例えばですね、これ、もうちょっと階層になってるやつで、
はい、
例えばこのゲットキャンペーンプライス定義、ここへ、ここに表示とかやる、
うんうん、
で、さらにここ、これ何だったっけな、
お、
これ2回やったときどうなると、
お、
ちょっとご覧いただきたいんです。これちゃんと考えられてまして、まあ、ウィンドウはこの中で、まあ、確認できるんですけど、うん、上にですね、こうボタン、
お、
ポチってなってあります。これをクリックすると、
お、前に戻れる、
戻れると、
お、は
い、まあ、こういったような形で
この
元々で探したいものから1階層だけじゃなくてもう1階層いってますね、はい、
お、
大丈夫、
素晴らしい、こんなかゆいところに 手が届く
奇妙な機能というのも、
はい、素晴らしい、
はい、ただですね、この機能に関しては残念ながらそのエクスプレスエディションでまだ搭載されていない、
な、
まあ、プロフェッショナルエディション以上で、
うんうん、
はい、ご利用いただくと。で先ほどちょっと言い忘れたんですけど、ブレイクポイントのウィンドウに関しても、
はい、
に関しても実はプロフェッショナルエディション以上といったところなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、こういったような機能強化はですね、あの、
うん、
いろんな、ものがありますので、ぜひぜひ活用していただきたいなというふうに思っています。で、あとはですね、もう一つスライドには載ってないんですけど、ちょっとご紹介したい機能がありまして、
はい、
ナビゲート2と、はい、日本語で何ていうのかちょっと分かるんですけど、ナビゲート2という機能があります、うんうんうん、まあ、先ほどから、まあ、ソリューションエクスプローラーの中でメソッドを検索したりというのが、はい、あのさっきやってましたけども、まあ、大体メソッド名が分かってたりするようなケースってありますよね、
うんうん、
そういった場合にはですね、コントロールを押しながらカンマを押すと、
うん、
そうすると右上に小さなウィンドウが出てきます。ここで例えばゲット ズンプライスの C まで行くと、うん、まあ、そこにちゃんと検索する、まあ、こういった形でゲットカスタマーコードってちゃんとこう検索する。
なるほどなるほど。
これ一発でですね検索することができるものがあります。でこれ今あのフルでゲットカスタマーって今入力しようとしていますけど、うんうん、頭文字だけでもですね、そこに行きます。例えばゲットカスタマーコードだったらゲットカスタマーコードと、
なんと頭文字だけでも検索できる、
はい、まあ、こういったような形ですね。あの、まあ、ちょっとした機能ではあるんですけども、うんうん、これに例えば、まあ、その30秒かかっていると、
うんうん、
そうするとそれをですねこう積み重ねていくと、もう何分何時間という形ですね、うんうん、どんどんどんどん、
そうですよね、
ですね、こういったちょっとした機能ではあるんですけど、こういったのを活用していただくことによって日々のですね、うんうん、このプログラミング作業をもっと楽にすることができると、
うんうん、
でこの辺の機能はですね、あの基本的にあの Windows アプリケーション、Web アプリケーションとか様々ありますけども、基本的に共通ですので、まあ様々なアプリケーション開発ですね、 Visual Studio 2013にしていただくだけでこういった
な、なるほどね、はい、なんかこうコマンドとか含めてもビジュアルスタジオの使い方そのものでこう実際コーディングしてるときって結構集中してること多いじゃないですか、
はい、
で無駄なそういう余計なところに気をこう回して、そういった思考がちょっと例えばプログラミング中の思考をこうちょっと止まるっていうか、うん、そういったことがなくなるとより効率よくやっぱり、
より効率的になると、
コーディングに集中できる
できるという感じ
を、うん、なるほど、は
い、で最後ですね、このスライドにご紹介するして、あのしてある機能をちょっと一つだけ取り上げたいんですけども、はい、まあ、これはですね先にお知らせするとですね、ビジュアルスタジオもさまざまなエディションがありますが、
はい、
エクスプレスエディションからプロフェッショナルエディションで、最初のエディションはですねアルティメートと呼ばれるエディションになるんですけど、はい、まあ、そのアルティメートというのはですね、まあ、プログラミングだけではなくて設計開発、うん、テスト、うん、リリースといった全てをこうカバーした機能を搭載しているというものになります、はい、でこのアルティメートので提供されている、まあ、すごく強力な機能というのがあります、
はい、
それをちょっとご紹介します。これがコードレンズと呼ばれるものになります。例えば今こうアットナンバーという足し算のこうメソッドがあります、
はい、
まあ、これ単純に足して書いているだけなんですけど、
はい、
例えばこれの修正が必要になったと、
はい、
した場合にですね、これ自分で作っていればですね、まあ、どんな構造か分かるんで、うんうん、このアットナンバーを修正するとどこに影響があるかって分かるんですよね、
うんうん、
でも場合によってはですね、これ自分が作ってないと、うん、他の人が作った場合、まあ、あとは複雑なソースコードの場合といった時にですね、いじっても大丈夫かなって結構不安になったりすると、
うんうんうん、
でそういった場合どうするかっていうと、例えばこのアットナンバー自身が、まあ、設計上どういうふうに呼ばれているかっていうのはプログラム設計というのを確認しなくちゃいけなかったりとか、はい、あとはテストをやってみたりとかですね、
うんうん、
あとはそのそもそも誰がどういうふうに修正したかっていうのが必要になってくると、
うん、
でそういった情報をこれまではですね人が探さないと入手できなかったという問題があります、
うんうん、
でここもですねその効率化の改善のポイントになりまして、うんうん、これまで人が探してたという作業をツールが情報を提供しますという逆転の発想ですね。ツールがこう便利になっていくと、
うん、
でちょうどそれがですねここに書いてあるこのバーのこのバーでこの行ですね、
はい、
4個の参照とかと書いてあるのをご覧いただきます。これはですね実際に私が書いたコードではなくて、こういった形でコピーして、
うんうんうん、
例えばメモ帳とかに貼り付けても、まあ、表示
される、まあ、コードはコードですよね、
はい、うん、というものです。これはあのビジュアルスタジオ自身が、まあ、ウィンドウとして表示するもの
です。なるほど、はい、
で例えばです、ね、このアットナンバーって何かというとこう4つの参照という形で、
うん、
まあ、ここからどういうふうに参照されているかを確認することができる、うんうん、まあ、これをさらにジャンプすることももちろん、これダブルクリックするとその行に行くこともできますと、うん、
はい、
であとはですねこれに紐付けられている単体テストというのをここから確認することができて、ここからさらに実行することもできると。
あ、そこからテストも実行できるんですね、
はい、うん、で例えばこのプラス1して終了と、例えば、
はい、
修正したらですねこれをもう一回実行してみるとですね、
うん、
今度は今成功状態になってますけど、はい、まあロジックが変わってですねテストが通らなくなって、うんうん、どこが失敗したかというのが分かると、
うんうん、
まあ、こういったような機能があります、
うんうん、
でさらにですねチームファンデーションサーバー、まあ、ソースコード管理ですね、チームファンデーションサーバーを利用していると、
はい、
例えばこのソースコード自身がですね過去に6件こういった形で修正されているということ、
うんうん、
でさらにですねこの緊急バグ対応って何のものかっていうのはちゃんとバグ表とかってところも連動して管理することができると、
う
ん、
過去に誰がどういう形で修正しているか全部見れるわけですね、
はい、まあ、こういったようなバグ表ですね、はい、これに関連するバグ表、ね、
うんうん、
こういうのはタスクといったのは連携といったところですね、うんうん、 あとはソースコード管理でですね、あの分岐だったり、まあ、ブランチマージをされる、はい、ブランチを作られる方ですね、うんうんうん、並行開発するブランチ側、分岐側の方で修正されたものもこういった形で検知しますので、うんうん、
なるほど。
特に並行開発していて元のやつにバグがあって、まあ、今作ったやつにも反映しなくちゃいけないといったものをですね、通知がなくても自分でこう知ることができると、連絡がなくても知ることができる、うんうんうん、まあ、こういった形でですね、ユーザーが探しに行くというんじゃなくて、うんうんうん、あくまでユーザーはこのプログラミングに集中してもらって、うんうんうん、まあ、このコードレンズみたいな情報が得てですね、うんうん、内容を把握することもできますし、このコードをあの定義をここに表示ってやると、うん、この行から離れないで内容を確認することができる、うん、まあ、こういった形でツールがですね結構進化して、うん、さらにユーザーを助けてくれる、
まあ、ツール単体の機能としてもすごいいろいろありますけども、さらにチームファンデーションサーバーとかと組み合わせるとチーム開発においてもより便利な機能がやっぱりこういった形で出てくるわけで、はい、使えるようになるわけですね。
まさにそうなんです、はい、ですので、まあ、もし一人であの開発されている方はもしかしたらそのチームファンデーションサーバーみたいなですね、うんうん、バージョン管理の機能とか、まあ、アジャイル開発の機能とかっていうのもいらないかもしれないですけど、うん、そういったところにもですね、もしチームでやられる方、複数の方でやられるときには、うん、ぜひですね、そこまでですね、開発ツールとして、ビジュアルスタジオとそのチームファンデーションサーバーというところもですね、ぜひ触っていただければと思います。
うんうん、こうチームファンデーションサーバーだけじゃなくて、今ビジュアルスタジオオンラインということで、クラウドサービス版ということで、はい、使えるものもあるじゃないですか。
そうですね。
それでも同じような機能がもちろん使えるということですね。
はい、まさにそうですね。まあ、実はその今まさにですね、井上先生から、はい、はい、あのコメントがあったとおり、開発環境自身 もうクラウドの時代になっています、うんうん、まあ、私が今ご覧いただいていたのは私のコンピューターの中に入っているビジュアルスタジオを使って、はい、まあ、デモ等をご覧いただいてますけども、実はもう開発ツールもですね、うん、もうクラウドの時代ということで、うんうん、例えばそのコードのエディターとか、はい、それをブラウザー上で行うことができる、うん、
知ってますよ、
モナコ、はい、まあ、ここはどっちかというと井上先生の分野に近いので、まあ それに関してはまた
まだ別の機会ですね、
ぜひ対して、はい
はいはい、
と思います。あとはその共同開発といったところでは、うん、チームファンデーションサーバーという、まあ、チームのファンデーション基盤となるサーバーということで、
はい、
バージョン管理、ソースコードの管理だったりとか、うん、まあ、アジャイル開発で使えるような機能というものを搭載していますけども、うん、ここに関してもですね、自分でインストールするのが大変とか、
うん、
まあ、マシンをメンテナンスするのが大変という方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、ここはですね、マイクロソフトがクラウド上にサービスとして公開しますので、それをご利用いただくということも可能です、
はい、
はい、でこのビジュアルスタジオオンラインなんですけども、まあ、本日はお時間も迫ってきたので、まあ、デモはご覧いただけないんですけど、ぜひ試していただきたいと思っています。でこのビジュアルスタジオ .com というページにですね、アクセスしていただくとですね、まあ、このビジュアルスタジオオンライン登録することが、はい、申し込むことができます、
はい、
でご有様でですね、無償でご利用いただけますの で申し込んでからですね、大体もう10分ぐらいで、
うん、
もうこの環境を作ることができると。ですので、まあ、今日は、まあ、この後
またあれです
ね、まだあれだと思うので、まあ、また明日にもですね、ぜひ。
そうですね、
はい、
ビジュアルということは、まあ、5人までのチーム開発であれば、はい、すぐにビジュアルスタジオオンラインを使っていくことでビジュアルスタジオを中心としてチーム開発がもうできると。
できると。
お、
あとは個人としてもですね、うん、このビジュアルスタジオオンラインというところもぜひご利用いただければなと思います、うんうん、まあ、例えば私はデモ環境といったところですね、ここでチームファンデーションサーバービジュアルスタジオオンラインで、
はい、
管理をしていまして、例えばこれって私何回も結構デモをしてるんですけど、
はい、
まあ、プラス1とかっていったところですとか、うん、まあ、いろんな修正をします、
はい、
例えばですね、ここで今ユージングいっぱいあるんですけど、これですね、うん、まあ、これも一つの機能ですけど、ユージングの整理、未使用のユージングの削除とかやるとですね、こう使ってないのが消えたりする、まあ、こういった機能があったりするんですね。
あ、いいです
ね。私こういったようなデモをさせていただく機会結構多いんですけど、うんうん、またこれ戻すときにこれ一個一個ユージングって書かなくちゃいけないから、そうではないんですと、チームファンデーションサーバーに入ってますので、うん、まあ、ここですね、
そうですよね、
はい、元の元に戻すと、
戻すと
やっていただくとこういった形
で戻ってくる、
うん、まあ、こういった形ですね、まあ、繰り返しデモする機会があったりとか、自分で開発してるときに、まあ、前のものに戻したいなというようなときもですね、このチームファンデーションサーバーで管理して、まあ、一人でもまあ使っていただける、
なるほど、便利ですね。まあ、個人であと使われている方で、最近ですと結構 Git を使われている方とかも多いかと思いますけども、
は そうですね、あの今ご覧いただいたのはチームファンデーションサーバー独自 の、 あの、はい、リポジトリの形式でしたけれども、これ Git にも対応しています。
なるほど、
はい、
じゃあ Git を使っている方も普段の同じような形で同時に Visual Studio Online でも使っていけると。
そうですね、うん、最近増えてきているのが、うん、あの X コードで開発をして、はい、その管理をですね、
うんうん、
チームファンデーションサーバーで。
なるほどなるほどなるほど、
はい、それも増えてきています、
うんうん、おー、はい、素晴らしい。
なのでぜひ始めていただければ。
そうですね、
はい、
はい、
というわけ で、 ですね、まとめに入りたいと思います。で本日ご覧いただいた、まあ、ビジュアルスタジオなんですけど、まず真ん中ですね、まあ、さまざまな便利な機能といったところをご覧いただけたかと思います、うんうん、まあ、本日のこう、内容をですね振り返る際にですね、 あれどうだったかなといったところをもっとテキストで知りたいといった時にはですね、この真ん中の URL をクリックしていただくと、まあ、より詳細な解説もございますので、
はい、
ここもぜひチェックしていただければ、うん、参考資料としてチェックしていただければと思います。でこういったようにですね、ビジュアルスタジオ、もちろんあのインストールタイプのプリミスと呼ばれるもの以外にもですね、クラウド版といったところの環境も、うん、まあ、用意してますので、こういったところも活用していただくと、
うんうん、
でこれは最新 の、 あのアプリケーション開発にももちろんご利用いただけますけども、
はい、
今の、まあ、資産といったところも管理したいんだよなとか、開発したいんだよなと、うんうん、でもビジュアルスタジオ、まあ、便利そうだなといった時もですね、あの先ほどご覧いただいた通り、まあ、ビジュアルスタジオ自身は2013自身はドットネット 2.0 以上にも対応してますし、
はい、
まあ、2010以降だったらソリューションファイルを、うん、まあ、今度共有することもできますので、うん、まあ、ビジュアルスタジオ2013をぜひご利用いただきたいなと、うん、
そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん、まあ、これを機会にまだビジュアルスタジオをお使いでない方、ビジュアルスタジオの古いバージョンを使っている方もですね、ぜひ最新版少しでもこう触ってみていただけると嬉しいかなと思います。ちなみにちょっとだけ皆さん今日参加されている生徒の方々に聞いてみたいんですけども、今ビジュアルスタジオを使っている方ってバージョンってどのあたり使っているのが多いでしょうか ね、 ね、皆さんちょっとコメントでぜひですね投げていただけると嬉しいかなと思います。まあ、我々、まあ、やはり今日のデモも通してもですけども、2013結構、まあ、MS の人間は、ね、みんな使ってますけども、実際現場ですとやはりまだ2005とかもしかしたら98、
はい、
とかもあるかもしれないですね。なのでちょっと皆さんぜひですねコメントで、私は何今どのバージョン使ってますよとかちょっと教えていただけると嬉しいかなと思います。はい、あとそれ以外にも、残り時間10分ちょっとですけども、ぜひ Q&A ご質問等あればですね、同じような形でコメント上に投げていただけるとありがたいですね。お、早速ありがとうございます。ビジュアルスタジオ2010という方がまず2人、20131人、2012、あ、でも結構2013もいらっしゃいますね。アルティメイト使ってる方もいらっしゃいます。
お、
なんと2005、2008、2010、2012が入って
ます。すごいですね。あともう一つ、
あともう一つ2013ぜひですね、はい、言っていただけるとですね、あ、なるほどなと。でも結構皆さん2013使われてる方も多いですね。
う
ん、2010とかですね。お、なるほどなるほど。あ、でも2013のプロフェッショナルって方が結構多いのかな。うん、そうですか。
特に今日ご覧いただいた、まあ、コードレンズだけちょっと特殊なんですけども、それ以外に関してはプロフェッショナルで、
うん、
はい、できる気がしますので、
うんうん、お、14を試されている方もいらっしゃる。
おお、
そうですね、なかなか
次のバージョンのビジュアルスタジオの開発も進んでますね。
で先ほどちょっとご質問一件来てたので、
はい、
見ていきますと、次期バージョンの予定はどうなっているのですかって質問が来てるんですけども、今14の話も出てましたけど、
そうですね、次の、ビジュアルスタジオは、まあ、コードネーム14と呼ばれる14ですね、
はい、
でこれは14は2014年という意味ではないです。
ない、
はい、
なるほど。
あのビジュアルスタジオのバージョン番号ですね、
うんうん、
が14ですね、
うん、
で実はビジュアルスタジオの2013がバージョン12です。
あ、そうですね、
はい、で13はちょっとあの英語圏ではちょっと不吉な番号ということで、うんうん、1つ飛ばしてバージョン14というのを使って、うん、あの名前つけてるという、
なるほどね。
でバージョン14に関してはですね、まだいつっていう明言はしてないんですけども、うん、その開発チームのですね、ソマセガという、
はい
はい、方が、まあ、ブログで今年中に結構ですね、大きめ の、 あの、うん、ベータ的なものを出すと、うん、で、はい、リリースは来年と彼が書いたので、それは責任者だから言っちゃっていいのかなって感じ
です。ちなみにでももう、はい、あの実を言うと11月12日に US 本社側でバーチャルイベント、オンラインのイベントなんですけど、
コネクト、
コネクトというイベントがありますよね、
はいはい、
あのページもあの
皆さんどういう内容でセッションやるかっていうのも見れる状態になってると思うんで、多分検索でビジュアルスタジオコネクトイベントみたいな検索していただくと出てくると思います。でそのページ見ると実を言うとあのビジュアルスタジオ VNEXT & Azure の最新情報みたいな形が書かれてるんです、ね、なので次のバージョン、まあ、ちょっとまだいつ実際にリリースになるかっていうのはまだわからないんですけども、一番直近ですとそのコネクトというぜひイベントを、まあ、ちょっと日本時間だと夜になってしまいますけども、はい、気になる方ぜひご覧いただけると面白いかなと思います、はい、
これですね、あのコネクト
次に来るものですね。そうですね、次に来るものですね。
ちょうど先ほどご紹介したビジュアルスタジオオンライン の、うん、あの無償利用のところのページなんですけど、まあ、これ自身はビジュアルスタジオのトップページ、
はい、
製品のトップページなんですけど、うん、ここからですね、うん、今ホットな話題ということで、
そうですよね、
はい、
ぜひいろいろまた情報も出てくると思いますので、そのあたり適宜こう見ていっていただけると面白いかななんて思います。で14ももしあの試される方はですね、ぜひあのどんどんもう現在もですね CTP の4でしたっけ、
はい、
が使えますので試してくださいといったところで、ただまああの実際の実運用とかではまだあの使えない状況なの で、
まだ使えない
ですね、あと今の状況ですとまだビジュアルスタジオの現在の例えば2013とこのバージョンと共存してのインストールは確かできないんですよね。
そうですね、今は推奨されてないですね。
そう
です、なので独自環境を使っていただくと、はい、
気をつけていただけるとと思いますけども、はい、であとまあ前回 の、 あのスクールの話の中で我々提供した事業の中でもちょっとだけお話したと思うんですけども、もし14とか試されたい場合には今ビジュアルスタジオの、その14のイメージが入った仮想マシンを Azure 上で、使えるような形にもなってますので、もしマイクロソフト Azure を使いいただける環境にある方であれば仮想マシンすぐ立ち上げて、その中でビジュアルスタジオの14なども試せるような形になってますね、はいはい、
ちなみにビジュアルスタジオ14の一つの機能あの ID の機能強化というのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、まあ、これはの製品ですね、はい、製品担当者のページになるんですけど、これがですねパワフチップスと呼ばれるものでして、
うんうん、
デバッグ実行中にプロファイリングを取ってくれる、うん、パフォーマンスの
デバッグ実行中に、
はい、要はですね前あのデバッグ実行で止まってると止まった段階で前の行自身がこれだったら714ミリセコンド時間がかかった、で CPU 時間は200、203ミリセコンドかかってますけど、デバッグのごとに
実行中に、これ、
はい、これもあの一つの効率化っていうところで、まあ、ここにそのなぜこういうような機能が必要になったかっていうのも書いてあるんですけど、うん、簡単にご説明すると、うん、パフォーマンスをその計測するときに一回全部動かさないといけないんですよね。
はい、そうですよね。
それ結構面倒くさいと、
うんうん、
で開発途中にいろんな情報が知りたいっていう、うん、まあ、まさに行動集中するの考え方の延長になるんですけど、うんうん、まあ、デバッグ実行中に前の行がどれぐらい時間かかったか分かると、うん、その時点で対処することができる。
なるほどなるほど。
特に今非同期の処理って結構増えてきてるんですけど、
多いですね、ほ
とんど非同期の処理自身がどんな時間かかったかと、
うん、
というところをですね、うん、見るときにこう非常に有効なものになる。私もこれかなり期待を
期待ですね。これね、やっぱプロファイルを取るときって本当に一回実行してで終わってもう一個そのプロファイルの結果見て、あここがこんだけ時間かかってるよとか、やっぱりそれでチューニングをしていったりする形が多かったと思うんですけど、
チューニングしながら直接でバグも見つけられると
、またまたこんなかゆいところにまでこう手が届くような機能が、ね、
機能が
楽しみですね、これはこれで。へえ、面白いですね。
ぜひあのそうですね、11月 の、
イベントの、そうですね、まず11月の12日のイベント、ね、日本時間です と、はい、12日の本当に夜中というかもう13日の早朝くらいになるのかな、
はい、
なのでちょっと時間的にはまた皆さん日本時間だと辛いかもしれないですけど、でもまあ、あと、まあ、そのイベントを境にまたいろいろ情報あの出てくると思いますので、いろいろブログであったりしたところを常に見ていっていただけると面白いと思います。
そうですね、
うん、はい、なるほどですね。他に何かご質問あれば今のうちに、あと残り時間5分弱5分強ぐらいですねありますので、大体やはり皆さんでも今2013使ってる方多い、2012意外とあの2000例えばビジュアルスタジオ .net 2001でしたっけ、2002、2003、2005ですね、2002、2003という方はあんまりいらっしゃらなかったかなと思いますね。ちなみに今まだビジュアルスタジオ使ってないけど今日の授業を受けている方もいらっしゃいましたら、もし よろしければ私使ってないけど今日すごい面白かったですみたいなコメントいただけると嬉しいかなと思いますね。はい、なるほど。まあこんな感じで、まあ、ビジュアルスタジオ非常に豊富な機能を持っているところが本当に皆さんの開発ツールとしてですね、まあ単純にスタンドアローンのデスクトップ上での開発ツールという形で皆さんもちろんいろいろな形で開発にお使いいただけると思いますけども、さらにそれに加えてクラウドをうまく絡めていくことで、例えば先ほどのチームファンデーションサーバーの機能、Visual Studio オンラインの機能といったチーム開発周りの機能とかですね、よりこう活用することでもっともっと皆さんの開発といったものが効率化されていく、で開発コーディングに集中できる環境が手に入る、ところがやっぱりビジュアルスタジオ単なる開発ツールではなくて本当に一つの開発プラットフォームとしていろんな形でこう広く開発の現場で使っていただけるような形にかなり本当に進化してますよね。やっぱりここ最近ですと2008、まあ、以降ですと結構もうビジュアルスタジオ洗練されて大体こう必要な機能は揃ってるかなって思いの方も結構いらっしゃるのかもしれないんですけども、やっぱり今みたいにこう一つ一つ見ていくと細かい機能とかですね、結構アップデートがあってより進化をしている開発ツールということで、もう十分に皆さんの開発環境の中で最新版をお使いいただける、はい、安心してお使いいただけるような形になっていると思いますので、ですね、ぜひまたこれの機会にですね2013最新バージョンいろいろ試してみていただけると面白いですよね。はい、
で本日ちょっとまあご紹介できなかったいくつかのところもあります、はい、特にまあビジュアルスタジオオンラインとの接続といったところですね、はい、でここに関してはですね、まあ、もしこれ以上もっとですね学びたい方
は
ですね、
はい、
バーチャルアカデミーというのがございます、はい、まあ、そこでですねアプリケーションの開発保守で最大限の開発生産性を最新ビジュアルスタジオ2013、主要機能を解説するというような、はいはいものをですね配信しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
これは またもしかして近藤さんが喋られて
ますね。はい、そうですね、はい、私が、話します。で前半の部分は実は今日 の、
はい、
お話した内容と結構ですね重複しているところがあります。ただ後半の部分に関しては、うん、実際にですね運用にアプリケーションがある状態で、うん、例えば運用環境上で何かしら問題が出た時にその問題を特定して、はい、それを直して、
うん、
本番環境に返すんですけど、うん、それがですね自動的にビルド、自動的にテスト、自動的に配置、うん、といったところまでですね全部クラウドの力を使ってこうできるという一連のですねデモをご覧いただけるということになりますので、
これまた必見ですね。じゃあこのデモもですね、はい、マイクロソフトバーチャルアカデミー、通称まあ MVA とも言ってるんですけども、いろんなオンラインの、まあ、コンテンツをですね見ることができます。オンラインでいろいろな技術コンテンツ見ることができますので、ぜひこのマイクロソフトバーチャルアカデミーも見てください、はい、でその中でも今日のこのビジュアルスタジオ2013の主要機能の解説も、近藤さんが喋られてるのが
あるので、そうです
ね、もうビジュアルスタジオといえば近藤さん近藤さんといえばビジュアルスタジオですので、ですね、ぜひこちらの方もお見逃しなくといったところですね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そういうことでですね、今日60分にわたって本当にまだビジュアルスタジオの機能、主要機能をご紹介してきましたけども、これも本当にまだまだごく一部で、実際もっともっと使っていく中ではいろんな便利な機能だったりとか、やはりかゆいところに 手が届くような機能がいっぱいあると思いますので、はい、ぜひ皆さん体感して、ぜひいろいろ試して皆さんの開発に役立てていただけるとありがたいかなと思います。はい、でということで今日のスクーの授業ですね、近藤さんとお二人爽やかコンビでお伝えしてきましたビジュアルスタジオ2013ぜひ皆さん使ってくださいと。でまた今後もスクーのこのマイクロソフト DX チャンネル続けていきますので、こんな話聞きたい、この人に ぜひ出ていただいて何か話聞きたいといったリクエストも受け付けていますので、ぜひですね皆さんのコメント、いろんな意見ご意見等をいただけたらありがたいかなと思います。はい、ということで、近藤さん今日は本当にいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんありがとうございました。
皆さんありがとうございました。引き続きまたマイクロソフト DX チャンネルを見てください。では今日はこの辺で、お別れしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。